注文した料理と、
あの映画、
この映画、
味わうのはミレス。
ファミレス映画館をお聞きの皆さん、こんばんは。漫画家の小泉智弘です。
はい、北朝鮮の佐藤裕二でございます。
はい、はい、ではでは、前略ふくろ様5回目なんですけど、
はい、
ね、
はい、
今週はどうでした、佐藤さん。
今週はどうだったっけ、なんかあったっけ
僕はランニングをしてて転びました、ね、転んで怪我をして
大丈夫ですか。
肩がね、上がんなくてね、寝返りが辛くて、あと服を脱ぎ、うん、脱いだり着たりするのが、
そんな痛いの。
そう、辛い。じっとしてれば何も痛くないんですけど、はい、うん、だから骨とか多分大丈夫だと思う。
いつやったんですか、それ。
昨日です。
昨日、いやいや、大変じゃないですか。
そう。
車の運転大丈夫だったんですか。
運転もね、うん、オートマじゃなくて、うん、ないから、はい、シフトレバー動かすとちょっと痛い。
はい、怖い。なんかなってんじゃないそれ。
ねえ。
何もないところで転ぶんですよね。
そう、何にもない、ね、平坦なところで、ね、うん。その前にね、うん、マンホールのちょっと段差に突っかかって転びそうになって、そこは持ちこたえたんですよ。だから、
意識して
大丈夫だって、まあその時まだバテてなかったっていうのがあるかもしれないけど、何もない平坦な、真っ平らなところで足がもつれて転んだのは初めてですよ。
本当ですか。
ショック。
ショックですね。俺、長女が年長さんの時だったと思うんだけど、
うん、
ってことは俺がまだ30代ですけどね、
うん、
運動会でね、その、障害物競争みたいな、親子競争みたいな。で最後はそのおぶってゴールっていうところでちょっと競り合っちゃって張り切っちゃったんですよ、
うん、
そしたらね、なんでそれこそ何もないところで娘をおぶってるとはいえ、
ああ
思いっきりつんのめってすっ転んじゃって、
うわー、うん、恐ろしい。
あれはね、恐ろしいやらショックやらでね、こう転ぶんだこんなことで、
怪我しました。
怪我してね、で娘のことをこうかばったからまあ大丈夫だったけど、
顔からいかな
かなりみっともない転び方をして、
ね、
でも あれは恥ずかしさのが強かった。
まあ誰も見てない、見てる人もいなかったんだけど、恥ずかしかったですよ
なんで転ぶんだろうっていうね、昔の感覚のまま医者じゃダメですよ、
やっぱり。本当に恐ろしいですね。
動くっていうね、その、
はい、
老いは確実にやってきてるという
ね、
そもそも徹夜とかがまるでできなくなっちゃってね、絶対寝ちゃうんですよね。昔は別に平気だったんだけど、
そうですね、
朝方になると耐え難くなってきちゃって、起きてるとなんかダメだ、寝なきゃダメだみたいな。
徹夜はもう、うん、水蔵したことないですね。記憶にもう残ってない、う
ん、でもしてたでしょ、普通に漫画描いてる時とか。
漫画で徹夜はね、うん、夕方まで寝た時ぐらいしかしないですねそれをね、
徹夜かどうかは発見しないですよね。
そう、
サイクルが違うだけで。
そういうもん、
うん、
徹夜なんて普通でしょみたいに杉村真一さんに言われて、
ああ
夕方まで寝てる時は徹夜しますねと。それは徹夜じゃない、
それは徹夜じゃないってね
ただの昼夜逆転生活だ。
朝まで漫画描いて、そこですぐ仕事に行くのが徹夜っていうね
だからね、眠くなったら寝る生活ですよ、う
ん、いやー、いいじゃないですか、ね、
うん、
まあまあ気をつけてくださいね、
まあ、そもそも締め切りにあんまり追われたことがないですからねそう、緩い
ペースしかしてないから。なんかのツイートしててさ、小泉さん
が、はいはい、
なんつったかな、なんかこの一区切りだっつって、うちの子になれるのが一区切りだった。
あ、そうですね。漫画を今月で最終回にしたんですよ。
う
ん
う
ん、
そうそう。な、そろそろ新しい仕事もしなきゃって、
こう、そう
何があるんだろう、小泉さん
と。ええー、あるんですよ、ちょっとね。原作付きのやつで。
うん、あ、そうなんですか。
すごい。単行本書き下ろしになるから、
すごい。
大変なんですよ。
すごいすごいすごい。うん、
そう。まだちょっと内緒なんです
けど。原作は他の人が。
ええー、そうです、そうです。
これ本当不思議なもんでさ。
はい。
まあ、不思議なもんってわけじゃないんだろうけど、その原作がどういうものであれさ、
うん、
小泉さん書くと小泉さんの本にしか見えないんだよね、これが。
いやいや、
これも才能ですよね、これ。
ちゃんとそうならないように気をつけ
て。気をつけるところなんですか、
たっぷり。
なるほど。
持ち味を消さないようにして。
なんだっけ、自分自費出版のほら、人みたいのでさ、
はい、
なんかマイケル・ジャクソンの本あったじゃん。
あ、そうですね。
うん、1980何年のマイケル・ジャクソン。
1985
年のあれ、めちゃくちゃストーリー面白いんだけど、あれ別の、あれでしょ、塾、ゼミの、小泉塾の生徒さんがなんかでしょ。
そうですね、
うん。
生徒さんたちで、うん、面白いのを、
はい、
俺プロデュースで書いてもらって、
はい、
一冊の冊子を作る、あ、そのクソをぶっかけろっていうのがそうだったんです
けど、あ、そうそうそう
そう、もういろいろ変遷しちゃって、
はい、
みんな好きかって感じで
生徒さんの作品が最初にこういくつかあって、
そう、
最後にその小泉さんのあれがあって、
そう、あとね、うん、すっごい面白い、うん、図書館にね、
うん、
20代の無職の青年が、
う
図書館の本に、うん、1000円挟んでおくっていう、はい、それを誰が取っていくかを尾行するっていう、はい、漫画のアイディアがあって、それ白井くんっていう人が考えたやつで、はいはいはい、これすっげえ面白いじゃんって思って、これ絶対書いてっつってネームまでできたんだけど、はいはい、もうとうとう原稿できなかったですね、はいはいはい、それだから俺が書きたいんですよ、うん、
でもそのマイケル・ジャクソンもそんな経緯じゃなかった
あマイケル・ジャクソンも、ね、
そもそも書くつもりでいたけどっていう、
うん、まあ要は、うん、金沢に、はい、金沢映画祭でその宮沢君っていう人と
舞台が金沢でしたもんね。
そう、そこで、うん、まあ、僕と漫画教室と出会った宮沢君と金沢で会ってたってことが大きなポイントなんですけど、はいはい、で旅情も描けるし、はい、金沢舞台行く話にして、で、宮沢くんがマイケル・ジャクソンのムーンウォークを発明したのは靴の裏にうんこがついてたっていうのを、
それをこすりながら、
こすってたっていうのがすっごい面白くて、あ、これは絶対マイケル・ジャクソンがオフ・ザ・ウォールの後スランプに陥っててみたいなのにしようって思って。
そのスランプだったとかっていうのは作り話なんですか？
作り話です。絶好調だったんじゃないですかね。
マイケルのこう時間軸とすり合わせてこれが本当だったら面白いなと、いやだけどあれもさ、もう小泉さんの本にしか見えないんだよ、いくら原作者があれとはいえさ、
だいぶ
小泉さんの絵がないとあれは成り立たないだろうっていう感じがしましたけど、
いやいやいや、
あれめちゃめちゃ面白い、
ね、面白いアイディアだったから、
あれあんなのでも見てる人そんな少なくないですか、あれ
めっちゃ少ない
ですね、あれだからあそこにしか収録されてないでしょ、
そうですね、
うん、もったいなすぎますよあれは。
じゃあまあ、そういう感じで、
ジェリ
ア黒黒様の13話行きましょう。
13行きましょうか。なんか、結構苛立ったことが多かったな、今回。
まあね。
なんか、はっきりしろよ、おめえ、みたいな、ね。
まあ言う、話す前に総評するのもなんだけど、この3話は割と停滞してましたよね。
停滞してたね。なんかね。納得いかない言動が多すぎるっていうか。
あと13話、他の人はシナリオ書いてましたよね。
あ、13そうでした？
うん。それはもうそうじゃない人だった
よ。うん。まあ飛ばした、ね、飛び飛びになってますけどね。
うん。
13ですね。
はい。
はい。年尾が三郎に、トビを辞めて海と一緒にスナックを持ちたいので、海の気持ちを確かめてほしいと頼んできた。三郎は海に相談するが、うまく伝わらず、海は三郎が脇高みを辞めて独立すると早合点してしまうっていう、うん。出ました、この、はっきり言わない早合点の変な連鎖みたいな。
そう、言えば済む問題。
そう、言えば済む。いやそれもそうだし、なんかこの年男が三郎に海ちゃんの気持ち確かめてって、いやお前ら結構仲睦まじくやってなかった今までっていう、
ねえ、
うん、なんか割とこのお兄ちゃん醤油貸してなんつって海ちゃんが来た時に、うん、年男も一緒になってウキウキしてきたりとかして、うん、でまた海ちゃんの部屋に戻ってみたいな、
線と一緒に通ったり
ねえ、なんかあれ今までの関係性どうなったんみたいな、
うん、
そもそもよくわかんないぞっていう感じがありましたね。
そうい
ろいろ、まあ、もやもやしましたよ。
そんで、かすみちゃんと三郎の、
はい、
あれもなんか、うん、あったんだかなかったんだかみたいな扱いだった
し、あれでしたっけ、一個前が、
うん、
チューしたんでしたっけ、
チューしたんです
よ、あの半妻の、だからそのそれこそ半妻の結婚話もどこ行ったみたいな、ね、
そうそうそうそう、
あれお前初対持ったのもうみたいな、うん、それも丸っきし気配がないっていう感じ
で、
ね、
そうなんですよ、
なんか意外とこれシナリオとかって前後してるんですかね、
前後してるのかな、なんか
あとその脚本家がそのちょっとよく調べてなかったですけど、
多分ね、
うん、
話数が、
うん、
話数に内容があんま伴ってなかったんじゃないですかね、
なんかでも
ちょっと水増ししないと持たないぞみたいな、
ね、
だってなくていい話だったっ
す、なくていいエピソードかなり多かったですね、
うん、
まあ、でもまあ北の国からはね倉本さんがバッチリ書いてるから頭から最後まで全部つながってって感じでしたけどね、今回はねちょっとし
あと三郎が、うん、うん、板前として出張するじゃないですか、
はい、そうです、
そうです、小料理屋に、
はい、緊急のなんかあれでね、
そうそうそう、人手が3日間2日3日
なんか最初2日間とか言ってたような気がしたけど、で延長になったのかな、
延長は断ります、
延長断ったけどね、
そう、
うん、あじゃあ3日くらい行ってんのかな、
うん、
うん、
そんでそれもあって、
うん、
なんか三郎が独立しようとしてるみたいな、
うん、謎だったね、まあ狭いところでね嘘ついちゃダメですよ、やっぱこの5話の あの千代さんだったっけ、何さんだったっけね、あの嘘つき女いたじゃん、なんかあの妊娠騒ぎの時に、ね、
あ
そんな狭いところでそんなに嘘を重ねたらどっかでほころびが出るでしょっていうね。
年男がね、うん、なんで海ちゃんにそ自分で言えないんだ
って。あ、一応そもそも謎なんで、そこがよくわかんなかったっていう。
真っ先に話しそうじゃん、調子こいて。
ほんとほんと。海ちゃんと二人で盛り上がってっていうのが普通の流れだろうっていうか
ね。ね
え。あ、やっぱり違いますね。12話は倉本そうなんですね。その半妻さんの結婚、前回までね。うんうん、それで13だけ金子茂人さんっていうのかな。
はい。
が脚本ですね。
そう、だから他の人だからあんま他の話に影響しない、
う
ん、
連続性がね。そうだね、こう言われてみると連続性がない
かな、みたいな意図があったんじゃないかなと思った、
ね、冒頭赤切れでなんかサブがなんか洗面器にお湯張って赤切れをこうなんかひたすら、
あ、めっちゃ痛そうだった
やつね、なんか痛そうだねして、
それにしてもね、うんうん、いくらなんでもってぐらい薄着だよね、あの人ら、
あのもう作業基本あのダボシャツの上に反転着てるだけですもんね。
うん、だから作業中もう一枚でしょ、うん、
あの本当にそのシャツ一枚
ですよ、ね、うん、で外出るときはマフラーして、
うん、そうそうそうそう、
反転着るだけみたいな、あれも面じゃん。
あとまあサブは腹巻きをして、
あ、
そのマフラーを腹巻きなんか突っ込んでみたいな、 あれなんかね、証券のアドリブらしいですよね、 ああいうファッション
も、
ね、
でもズボンもペラペラで
しょ、ペラペラスースーだよね、
まあ、当時東京はそんなに寒くなかったのかな、
東京寒くないですよね、でもあんまり、まあ、まあ言うても寒いけど
さ、まあ、山形に比べりゃ寒くない、
まあ、全然ね、風とかあんまり吹いてないから、
うん、
とかあるのかもしれないですけど、ね、うん、なんかサブがなんか寝坊してとかいう、
うんうん、
あれもあってさ、うん、
そうだからね、小料理屋にさ、うん、板前として派遣されるのもさ、うん、なんで秘密にする必要あんのっていう、
あれがね、
なんか
そのだからその
言うと梅宮達夫が言っちゃうからみたいな、
うん、あとなんかなんていうんですかね、本当なら断りたいのは若女将が頼みに行くんだよね、サブに、うん、ちょっとお願いっつって、それでそのひなぎくっていう小料理屋が、
うん、
要はそのパトロンがいてね、その町の有志みたいな、うんうんうんうん、そのおっさんのこう姿は見えないから、
うん、
でその人はなんか多分立ち退き問題とかでもこう権力を握ってんですよね、
うんうん、
でなんか若女将はいい顔しとかなきゃまずいみたいなあれがあって、うん、変に気回しちゃってるっていうのがあって、でさ、こんなことヒデさんに言ったらヒデさんが生きかねないわとかって言うから、まあまあ
ヒデさんに
言ってもいいし、まあ、ヒデ氏には行かせらんないんじゃないかな、まあ、なんかちょっと愛人のちょっと、
う
ん、しょぼい店っていうあれなんでしょ
う。あ、
でもそこまでおなんつうの、そのちょっとしたつなぎなわけでしょ、これなんか、
うん、
ある時期が来たらそのもう次のあの板さんが来るんだけど、うん、今ちょっといないからそのつなぎをやってくれって話じゃないですか、うん、で、まあ、そこでわざわざこの花板さんをこうね、
うん、
そこにやるのはさすがにこの看板考えたらっていうところがあるのかね、う
ん
う
ん、そしたら小松政子
だからそこだ、マサが行けばいいんだよあれはっていう感じ、
うん、
ねえ、だってあのサブはまだ包丁握ってないんだよね。
包丁持たせてもらえてないって初めて聞いた。
あ、でもほらあの人焼き担当なんで、いつも見てると焼き場やってるから、
う
んうん、そんでほら
こう魚の下ごしらえはしてたよね。
下ごしらえしてなんか黄身みたいななんかソース塗ったりとかして、うん、だからそのいつもその分けた紙の営業が終わった後に、うん、その後輩とかはいつもこうマサと一緒に銭湯行くぞなんて言って、うん、はいなって、うんうんうん、お先なんて帰って、
う
ん、サブがいつも最後までいるじゃないですか。
そう
あれ多分焼き場だから後片付けから時間がかかるのかなとか勝手に思ったんだけど、
包丁は研いでるよ、
包丁とかのその焼き場のその炭とか全部落として、うん、火落として最後にその包丁もとか火でとかのやつも多分やってんじゃないかなと思って、
なるほど、
うん、って分かる、まあ、勝手にそれは想像してたけど、
うん
うん、まあサブは、ね、焼き場担当なんですよね。
はははは
うん、あとまあ、出汁とか取ってるけどね。
う
ん。そう。なんかだから、そんでその、まあ、ひなぎくにその最初助っ人に行って、横引かなんかこう、今度年男がね、なんか、その、もじもじしてこうサブのとこにやってくれるみたいな。このご時世は、なんか、あれだよね、もう、世の中こう、何でもこう、なんか、表現があれで、その、要するにその、トビーなんて呼ばないんだって言って、ほら、
うん、
ね、特殊建築技能士って呼ばれちゃう時代がこれから来そうで、
うん、
困ったね、とかなんかこう喋りながら、なんか、 飛びって言うから心意気も上がるってもんでしょ、お兄ちゃん。って言ってたら、証券も、そうですね、とか言いながら。まあ、つまり何が言いたいかって言ったら、これ飛びをちょっとやめて、ね、こう、自分がよく行く店みたいな、ああいう店持ちたいんだみたいなね。まあ、ついた海ちゃんみたいな人が、まあ、要するに海ちゃんがいいんだっていう。で、それとなんか聞いてくれみたいな。でもまあ、でも別にサブも別にそこまで悪い話でもないと思うんだけど、それはそれでね。いいじゃん、別にっていうさ。だって。
まあ、でもスナックはね、大丈夫かなって。
いや、全然大丈夫じゃないでしょ。あの二人でやったらやばいじゃん。
うん。人気商売だよね。
うん、まあ、年寄りの生活設計があるみたいな。
へえ。
でもなんかさ、最初の方でその、それこそ恐怖の海ちゃんがやってきたなって、うん、厄介者扱い、割とサブもさ、言うてもまあ、ちょっと困ったな、みたいなところがあってさ、うんうんうん、そこにこう、続行になっちゃった年用に、うん、あれさ、なんかね、むしろなんかちょっとありがとうぐらいのさ、
うんうん、
なんか、別にそんな、海ちゃんと年寄でいいんじゃないのみたいな、うん。
まあでもね、年寄は年寄で、トラブルメーカーだからね。
まあ、あの二人がトラブルメーカーですから、
ね。二人とも、ちょっと二人が、
いろいろとトラブルを起こしてますから ね。で、まあ、このまたその口下手の、こう、あれですね、この悪循環がここから始まるっていうかね。サブが、まあ一応それを海ちゃんに言うんだよね。
うん、
例えば、こう、店を持つとか、そういった時に、仕事は辞めれますかねみたいなね。手伝うあれはありますかみたいな。たらお兄ちゃん、やだお兄ちゃんたら、みたいな。そのお兄ちゃんが、独立すんでしょみたいな風に早がてんしてしまうみたいなね。まあそうすると、海ちゃんもだから結局どうなのよっていう。結局サブが好きなのっていう。
ねえ。
なんか。
親戚同士なのにいいのかな。
まあでも、まあでもサブのこと、まあ男と女のどうとか抜きにしても、まあサブのこと大好きだよね、
みたいな。そうなんですよ。
うん、だからまあ多分おそらく職場でもそれをもう言いふらかしちゃってるってね、うん、もう私もうじき辞めるからみたいなね、
うん
うん、まあその辺は冷静に考えればこうねサブだって全然そんな独立する同行のそのまだ立場じゃないっていうのは、うん、海ちゃんだって分かるだろうにっていうところもあるんですけど ね、
うん、
この辺がよく分からなかったっていう、
う
ん、そんだらまあそしたらそのサブが手伝いに行ったひなぎくにそのお客できたその芸者さんと、
あ、そうです
ね、あれが来てて、その芸者さんっていうのはその、うん、まさにいろいろと競馬でいろいろ教わってて、
うん、
なんかマサさんに教えてもらった、あんたに教えてもらったのちょっと大当たりで嬉しくてなんて お礼に来るんだよね、
うん、
あの分けた紙に、
うんうん
うん、それでところでオタクサブってこういなかったっけみたいなね、あのひなぎくで板さんやってたらよみたいな話になって、あれみたいな、聞いてねえぞみたいな感じになっちゃ う、う
ん、まあでもねサブもね、うん、あの板場を任されてまんざらでもなさそう、
ね、あのナレーションでありましたからね、うん、俺なんかみたいな、だけどチヤホヤされるのも悪くない気分でみたいな、
うんうん
うん、そうですね、
ねえ、でもまあ何かっつうとサブはね、
うん、
やっかまれますね、
うん、
やっかまれる、
誰に
みんなに小説の登場人物ではお前だみたいな
、うん、ああそうっすね、
そうで独立するなんてお前ずるいぞみたいな、うん、
そう思うかね、
ねえ、
てかね、そういう時になんか本人に直接言わないでこうみんなで噂話が始まっちゃうみたいな、うん、ちょっ
とね、あいつら陰湿なんだよ、
だいぶ陰湿ですよね、うん、で当事者が来るとふーって解散チリチリになっちゃって、
本当感じ悪いよ、
なんか何なんだろうみたいな、
うん、
うん、感じてね。
ねえ、うん。あんまりいい職場じゃないなって思いました。麻雀してるぐらいの楽しそうなんだけど。
まあ、なんか、後腐れはないんですけどね。
うん、
解決したらまたあっさりっ。
そうそうそう。それもでもね、うん、その態度の落とし前つけてねえじゃんって思う。
確かに。
なんかおごるとかしろよって思うんだけど。
う
ん、
そういう細かいところは描かれないですもんね。
ええー。うん、
なんか、そんでさ、かすみちゃんじゃないや、そのサブじゃなくて、海ちゃんが、こう、うん、まあ、そのスナックの準備を、ね、ちょっと舞い上がっちゃって、
うん、
その同僚たちに、こう、もう辞めるみたいなことを言いふらかしてんだよね、その。だからそれを、こう、聞きつけた半妻がね、要は、うん、海ちゃんが今働いてるスナックって、その半妻さんが紹介したところだから、それで半妻の耳に入って、なんか、海ちゃんを、と、スナック野郎っていうのはどこのドイツだみたいな、なんか見つけたら潰すぜ俺はみたいな感じでそのサブに凄むみたいな、でサブは言うに言えないみたいなさ、でも あの辺もね、俺かなりイラついて見てましたね。いや、お前のその、はっきり言わないのが、ここまで話が拡大してんだから、お前、せめて半妻にはそこでちょっと、いや、自分がはっきり答えなかったから。
まあ、都市なんてね、うん、しょっちゅうぶん投げられてんだから、言えばいいじゃんって思う。
なんか謎でしたよね。
ねえ。うん、またあの、小料理屋。
ん？
あの、呼び出される。
呼び出されましたね。
うん。
まあだからそういう独立、その、独立騒ぎっていうのがね、その、うん、海ちゃんのその、スナックやめてどうとかってその話と、サブのそのひなぎくにこう、
うん、
ね、限定で行ってるっていう話がちょっと変にこう混ざっちゃうかな。
そうなんです
ね。だから余計にこう独立するんじゃないかっていう噂がこう、どんどん立っちゃうみたいなね。まあ、秀次が、まあ、だから結局ね、まともなの秀次だけっていう感じがしてね。か。うん。で、なんか秀と、秀は噂だけではこう、秀もそのことを荒立てないから、
うん、
こうちゃんと確認するっていうかね。で、秀とかサブを呼び出して、で、若女将の部屋に行くみたいな。で、実際のところはどうなのかみたいなね。
うん、
で、まあ、これこういう、あれでっていう。若女将がちょっとごめんなさいって謝るっていうか、うん、
すんなりする、
ね、すんなりですで、おかみさんこういう時は私に今度直接言ってくださいみたいなね、
うん
うん、でだからその独立騒動とか、
はい、
そのなんていうの、その、まあ、そういったこうちょっと噂話には秀次は動じないんだけど、
うん、
そのポイントがやっぱりね、その若女将に対してこうそのサブをね、
うん、
そのひなぎくんにやるってことが何がいけないかって言ったら、
うん、
要するにその分けた髪の看板に傷がつくっていうね、うん、このまだ包丁も握ったことがない半人前のこの男をその板前としてその、ね、いくら小さいとはいえそういう小料理屋に立たせるってことはその分けた髪のプライドとしてそれはダメだみたいな、
うん
うん、まあそこすごく非常に明確な理由っていうかね、
そう、
うん、
そしたらね、うん、
一番筋が通ってるってい
う案の定のおじいさんが、
そうそうそうそう、なんかこの人なんかあんなって感じがしましたよね、
うん、
ずっといるんだもんね、なんか、ね、
そう最初にバーってアップになって、うん、おやって思ったら、うん、その後何にも扱われなくて、うん、最後に、まあ、
画面に映ってるからね、
そう、
うん、
帰るとき一言、
うん、
ポツリとね、
そうそうそうそう、あれだからその最初はそのそれがまあ要するにサブの最終日で、ね、今日だけは約束したからじゃあ行きますと、延長の話はじゃあ 断れってヒデに言われて、うん、まあ、最後の日だってことで、
うん、
板場に立ってたらそのカウンターにまあ最初は別の客がいて、その後にその おじいさんが入ってきて、
うん、
あの端っこの方に座ると、
うん、
でその目の前にいたカウンター客はもうはげて、
うん、
その後に今度半妻と年男が来るっていうね、
うんうん、
でそこでこの結局その独立騒動っていうのが海ちゃんの独立騒動、あの辞める騒動みたいなことの元凶っていうのは結局年男にあったみたいなのが、年男はこの時点でもうなんつう の, そのまだごまかしてんだよね、そのすごいアイコンタクトでそのサブにウインクしてごまかせごまかせみたいな、いや、うん、あれもねかなりイラつきますよね、いやお前その場しのぎの嘘で何がどうなるんだお前っていう、
本当だよ、
うん、で半妻すべてお見通しで、いや片島さんは偉いよって友達を守ろうとしていて、そこにかこつけてなんか嘘ばっかりついてる、どうしようもねえ男もいるけどな、みたいな感じで。うん、結局、年男はそこでバレちゃうみたいな。
ね
え。で、だからその最初に入ってきたじいさんがそのまだ恥飲んでんのにさ、うん、そういう内輪の小競り合いをやいのやいの始めるから、うん、あれはね、ちょっと帰り際にあのじいさんもね、一鎖で文句言いたくなる気持ちも非常によくわかるっていうか。
まあ、酒がまずくなるからね。
なんだこの騒ぎって感じでね。
うん、
あんた化け鏡の板さんなのかいなんて言ってね、深川もう落ちたもんだねとか言いながら、
深川全体が
いやだからそういうことだよね本当に、
まあ、
うん、下手なことはできないですよ、
ねえ、うん、サブが出した料理はまずかったってこと
な
ん
だ、うん、まずかったのかな、
あんなでもさ刺身とかまあでも茹であるって言うもんね、うん、包丁で全然違うとか、
ねえ、いやまあでも雰囲気で左右されますよやっぱ、
うん、
うん、
まあ、で別にね雰囲気だったらサブだってね、
うん、
しっかりやってるような雰囲気
だったと思う。いやなんかそのオーダー入ってたのがかき鍋とかさ、
うん、
イカ刺しとかさ、うん、そんなまあそんな別に対処できるじゃん言うても、
うん、
絶対に、うん、だからまあそ とりわけ美味しいわけじゃないけど、
うん、
みたいなね、そこそこ形にはなるのかなと思うんだけど、
ええ、
まあ、目の前であえてガチャガチャこう揉め事を始まったりとかすると、
うん、
まあ、ちょっと客としてはなんかちょっとなんかね評価が低くなるだろうなっていうのね、
えー
うん。まあだから、 サブにしてみたらその親父の一言がぐさっと刺さっちゃうみたいなね、感じで、まあ結局その半妻にあれは敏夫は締められるのかどうなんだっけ、なんか結局最後はサブのアパートになんか敏夫も一緒に来て、
うん、
なんか毛布を引っかぶったぐらいにしてなんか喋ってましたけどねなんか、
うん、
で、敏夫がこう、毛布かぶりながらさ、気にすんなよって、さっきのあの親父って言って、
うん。
うん。なんか突っ張りたい手合いが、ワンサカいるからよ、今は、みたいな。いや、お前にも原因があるぞって感じがしたけどね。全力を膨らさますって。俺はまだまだ半人前でやって、ね、包丁もまだ握ったことがないのに得意になっていて、開けた紙に傷をつけてしまって、みたいな。ナレーションが。で、なんか、木遣り保存会、この日は木遣り保存会があって、入会者が3人いて、
うん、
高速道路が立ってこう錆びれていく街にも 新規の新しい入会者がいると、滅ぼしたくないから入るのか、滅んでいくから栄えるのかみたいなね、なんか、うんうん、そういう証券サブの独白みたいな感じで、
はい、
うん、だからなんか年岡こうちょっとお詫びとかいろいろこうちょっと迷惑かけちゃったからつって湯たんぽをくれるんだよ、ね、
暖房を買って
やるって、暖房器具が本当に敏夫さんから届きましたね。
そう、
湯たんぽで、うん、山形を思い出しますっつって終わっていくってい
う。そう、
なんかね今回脚本が違うっていうのと、あ、演出とかがちょっとあれだったんですけど、
うん、
ちょっと冒頭でもそのサブが寝坊してその分けた紙に走ってくるときに、
うん、
この敏夫たちの一団とこう、
うん、
ね、あのすれ違う場面があって、
うんうん、
おサブなんて言ってで、これちょっと足し話みたいな、ああいうのがねセットじゃないんですよね。
ああ、そうだね。
ロケでしたよね。なんかあれ、うん、結構なんかできればそっちの方がやっぱ絵的にいいんじゃないかなっていう
そう、開放感が、
開放感でかなり違いますね、空気がだいぶ違うから、でエンディングのその木遣り保存会があってどうとかでってとこも深川の風景がこうずっとバーッと映ってて、うん、やっぱいいな、セットじゃないとすごいいいなっていうのが、
うん
うん、ありました。
そんな13話でした。
そんな13話ですね、まあちょっとイラつきました、いろいろ。
そうですねさあ、じゃあ14話
言いますか。
あらすじお願いします。
14話ぼんやりしてるな。
海ちゃん、
ああこれ面白かったね海はスナックで平吉と知り合う、海に光子に相談があるので近くの喫茶店に光子と一緒に来てほしいと言われた三郎と光子が喫茶店に入るとそこには海と平吉がいたっていう感じですね。
そうですね、まあ海ちゃんがね、まあ、
本当に余計なことするってい
う、そう
そう、
まあね、でもなんか結構ね、うん、こう海が、うん、無神経であることに、
うん、
ちょっと自覚的なんですよね。
うんうんうん、
私はこうだからみたいな、
うん、
じゃあいや気ぃつけろよみたいなそこに厚かましさを感じてイラッとしましたよ。
まあそうですね、まあ、だからそのそういうこうはっきりとしない関係性には、私みたいなこのねこう劇薬が必要なのよみたいなね、なんか大き、
うん、
荒領事が必要なのよみたいな、まあそういう自覚もあるのか
ね。あとね、うん、海がね、うん、おかみを、
うん、
ババア呼ばわりやたらとするっていう、
うん、
あんな金もらったりさ、
うん、
よくしてもらってる相手をさ、うん、年寄りの女性だからっつって、うんうん、ババアババアババアババア、
ひどかったですね、
うん、
マジでムカつきました。なんかあと年寄りもそういうんだよね、
そ
あれババアが原因なんだってよな
ん
て言って、
うん、もうダメだよ
お前、そのあの関係性でさ、ね、自分の棟梁とか半妻とかが親しくしてるそのね、分けた紙のお上をさ、ババア呼ばわりはさ、
ねえ、
まあだから脚本がちょっとおかしいよやっぱ、でもこれ、
ああ、
うん、と思いましたね。
まあでも海の性格じゃないですかね、
うん、
海の性格
なんかね、
うん、やっぱちょっとね、
うん、
知的障害
だからそのお上が交通費出してくれて、
うん、
結局その筋通してこいって言われた時も結局筋は通さんかったわけじゃない、しれーっと嘘ついて帰ってきて、
うん、
でもその後もその時も多分お咎めなしみたいな感じだったで、描かれなかったですもんね、でもそういったことに恩義を感じなきゃダメですよやっぱり
ね、
うん、本当に今回の冒頭が落語家の娘さんが、ね、嫁入りするっつってこう焼け酒みたいになっちゃって、披露宴はどっちだけで、
うん、
この師匠だけがね最後ベロベロになって、 みたいな。
そう、一人娘をいなくなる
って。お座敷が一気にしらけちゃったみたいな、ね。三元亭古風っていう役でしたけど、三遊亭小閻魔が演じてるっていうね、はいはい、本当の落語家さんで。っていう冒頭、まあ、その時にその娘が、で、おかみもほら、あらあら、師匠、こんなになっちゃってどうすんだいみたいなね。
うん、
あの娘が嫁に行きゃ一人になるってこれは当たり前なことなんだよみっともないねみたいなことで、まあこのセリフがちょっと、まあ、今回の、ね、
そうですね、
ストーリーもちょっとかかってくるっていう感じですけどね、うん、でまあサブが家帰ったら海ちゃんがまたなんかサブにいろいろ話したくてね、
うん、
私この間スナックの帰りに声かけられちゃって何にもしなきゃいいわよって付き合ったのよって誰だと思うとかって知りませんよみたいなでサブはあんま取り合わないんだけど、
うん、
サブちゃんもお兄ちゃんも知ってる人よなんて言って、うん、まあ、で若旦那みたいな感じ
証拠りもなくまた出てきたからこの前泣いてたくせに
桜井本当だよ桜井千里さんねえ若旦那とでこうまあそのな何などういうあれだったの、はい、要するにこれナンパされたんでしょだって若旦那
そうそうそうだから
で生きておっしゃったでしょ
レストランに来て、うんうんこの後飲みに行こうよみたいに誘って、うんうん、もう毎晩のように
行ってるみたいな
ね。タクシーでね、
うんうんうん、
送り迎えしてたみたいな。うん、若旦那も何をやってるんだって話でね、
うん、
金子めぐみの旦那みたいだなって。
金子めぐみの旦那って。
な
んかありましたね。いや、あの人モテるでしょ。確かに、あの、同じ構造かもね。女心をくすぐるみたいな。
うん、でもね、うん、あの人はね、すごいですよ。うん、だって、その、今回浮気した相手と、
はいはい、
メールのやりとりが1500通って。
あ、そうなんだ。
そんなメールやりとりできないもん。
女性に対してマメなんですよ。
そう、う
ん。これね、女性のポイントでしょうね。この ね、好きになるポイントの。
そう。
マメな男って、ね。
そこまでやったら、そりゃね、うんそこ、俺は無理。
だから、なんか、こう、彼氏とか相手がね、既婚者とか彼氏がいるとかってことって、うん、そんな別にポイント低くならないんだよね。逆に言うと、プラスになったりとかして、
うん、
ね、そういうのって、女性からするとね、うん、なんかそういう心理があるんじゃないかなって。
うん。
うん、でもなんか、サブのナレーションでもあってさ、その要するに、海ちゃんと若旦那が心配になっちゃうっていうかさ、なんか、海ちゃんによると、人間あそこまでダメになると逆に母性本能くすぐるようでなせて、
うん、
海ちゃんがそんなことを言っていてなって海ちゃんはそういうことを言うってことは海ちゃんはすでに母性本能をくすぐられてるというわけでって言って、
うん、
俺は心配ですなせて言って
そうだね
またなんかさ翌日のその分け高めの仕込みの場面でさ、うん、サブとあの後輩と、
うん、
こうまたその何そのごぼうかなんかこう切りながらさもうすでにそこは普通に噂してんだよねその海ちゃんと若旦那が、
うん
会ってたそうですみたいな。なんかサブもおめえもなんかだ黙ってっところと喋るなんか言うところも本当間違ってるよなみたいな。その年をとかで、ね、海なんか独立騒ぎのそのなんかこじれた時とかは、
うん、
ああいう時はちゃんと説明した方がいいんだけど。
ね、
ここは海ちゃんの若旦那のことなんて まだ明確じゃねえんだからペラペラ喋らないでいいだろっていう。
若おかみに聞かれたらまずいじゃ
ん。本当だよこんなのさそれこそマサなんておしゃべりなんだからさ、
うん、
ここでそれ喋るのかっていうのがね、
うん、
そもそもよくわかんない。でまた例 の、 その楽しいまかないの席は噂話がその古風師匠の、ね
はい
娘さんと一緒にお風呂に入ってるらしいわよこの年でもなんでだからかすみちゃんがいやだ気持ち悪いとかつって、
うん、
って言ってひたすらそういう噂話でまあちょっとそこも最近、まあ、注意深く見てたんですけど、その非常にそのご飯をこうまあ基本的になんかおじやとか食ってるじゃんその漬物とおじやとか、
うんうんうん、
茶漬けとか、なんかで茶碗でこう囲みながら、みんな噂話をそれぞれがまくし立てるみたいな、すげえ面白いシーンで、
うんう
ん、あの時サブって一言も喋んないんだよね。
そうですね、
うん、
聞いてる。
そう、あそこがその人の噂話はしないんですよサブは基本だから。
なるほど。
だからこういろんな人に呼び出されて秘密を打ち明けられるんだな
っていう情報が集まってくる
ああいう人だからっていう、
うん、
あんのかなって思いましたけどね、うん、なんか分けた髪もちょっと年明けて、
はい、
割とこう暇な時間なんか暇な季節っていうか、
うん、
不景気の波が分けた髪にも深川にも押し寄せていて、
うんうん、
この日も暇でお客が何組かしかいなくて、うん、どうとかでなっていて、うん、まあなんかそうこうしてるとまたこの ね、仕事終わって帰ってくるとさ、夜中に車タクシーの音がしてさ、うん、またこの海ちゃんがなんか若旦那と一緒に帰ってくるみたいな
ね
じゃあねチューみたいなチューってこの投げキッスみたいなことを
若旦那意外と手が早くない
どういう関係性なんだあれは
ね
だからまたこの忙しい仕込みの時間帯にまた海ちゃんから空気を読まない電話がかかってくるみたいなね、
はい、うん、
お兄ちゃんちょっと若おかみを連れてきて
ね。そう、若おかみを連れ出せるかよって話で、うん、しかも理由も何も言わないし、相手海ちゃんだよ。
女としての相談用話しててね、だったら来ればいいじゃないですかって、うん、いや、そちらには行けないのよみたいな。
女としての相談って、
うん、若おかみも何事かと思うよね、海ちゃんが呼んでますなんつったってさ、
うん、そんなに親しくないよ。
うん、だこれは若旦那の方も分かってなかったんだよね、
うん、
多分あのサブが来るから一緒にお茶しましょうみたいなぐらいの感じで、うん、多分で双方分かってないっていうか、
うん、
でサブはサブでそもそも若旦那がいることは分かってないっていう感じ、
うん、
で行ったらばったりみたいな、
ね、
まあちょっとねいろんな分かんないことが多すぎちゃって、で結局そのそこでサブは割と若おかみに関してもちょっとムキになるじゃないですか、
はい、
だから若おかみにこんな騙し討ちしたことがちょっとなんか許せないみたいな感じで、
うんうん、
まあでも海は海でこうなんかちょっとやってやったみたいな、この策略成功みたいな、だから今度ここはちょっともう二人きりにしましょうみたいな感じで自分とサブはもう外出てちゃって若旦那と若女将二人きりにして、まあそこでの会話は明かされないですけど、まあ後々後々ね言われましたけど、つまりその別に若女将のことは嫌じゃないんだと、女将が嫌なんだっていう、
なぜかというと自分の親を悪く言ったから、
自分の親をねなんか言って、まあそれこそあのおかみもトラと一緒だから、その下町のこのチャキチャキな、うん、特に対はないっていうかさ、悪意はないんですよね、うん、あれね。
いやでもね、うん、自分の親を悪く言ったのはほんの氷山の一角っていうか、
うん、
要はおかみのことが嫌いだけでしょ。
いや何かにつけて多分こう数入れられてんじゃないかな、
ね、
だってそりゃそうだよね、あんなやつがさ家でゴロゴロしてたらさ、
うん
うん、シャキシャキしなさいよみたいなことは多分基本的にそういう扱いだっただろうから。
そう、
うん、でね、ここでよく分かんなかった、分かんないっていうか、あ、そうなのかっていうのは、その前、うん、その以前にもその 若旦那が突然帰ってきた時にさ、
うん、
一晩泊まって、
うん、
ね、布団一緒の布団に寝るじゃん、おかみは、うん、あ、うん、そうなんだみたいなで今回もそのね、若旦那がそういうことを打ち明けつつさ、
うん、
それはおかみどうしたかって言ったらさ、いや、その私がじゃあ家を出れば一緒になってくれるんですかみたいな、
うん、
あ、そういうリアクションなんだみたいなね、
うんうん、
それは突っぱねれるかと思ったらそうじゃねえんだなみたいな、ね、
うんうん
うん、いやもう平気でいいじゃんかみたいな、もう、ね、もうっていう感じなんですけどね。
まあ、うん、そこら辺はおかみも結構硬いのかな、
うん、
あんまりそのやっぱ旦那をまず第一に考えるっていう、うん、
まあその運命みたいなね、うん、この自分のその感情はまあとりあえずあれしといて、
うん、
うん、のかもしれないですけど、うん、まあでもまあ何かこれがことが今後進展するのか分かんないけど、まあこういう機会っていうのは確かに海ちゃんみたいな空気読まないでこう何でもポンポンやっちゃう子じゃないと、
うん、
こういう展開にはならないっていうのは、まあ、あるけどね。
そうで若女将が家を出るっていう、うん、決心を
して、でもそれのセリフではないんですけどね、なんかしてるらしいわよみたいな、
うん、
噂をまたこうあいつらがみんなにするみたいな、
うん
うん、
でもお母さんに自分から話すでしょ
う、
う
ん、
私出ていこうと思うのみたいな、
それもおかみのセリフですよね、そう言われたみたいな、
あ、そうか、
うん、なんかそのこの日はだからその喫茶店の後はサブがちょっと様子が変っていうか、もう若おかみに騙し討ちしちゃった自分がもう辛いなんつって言って、
うんうんうん、
なんか早引きさせてくださいとかってね、またそれもよくわかんないっていうか、
うん、
だから秀次がさ早引きすればことは解決すんのかみたいなね、
全くその
通り、うん、本当そうだよ普通にしてろって言ってね、甘ったれんなって言って、かっこいいつかっこいいつか、ね、もう真っ当なのは本当秀さん、
秀
さん
だけ、放棄するらだよ
本当だよで一見若狼は多分なんてね、
うん、
若女将の変化はまあわかんないけど、それはそうだよね。仕事は仕事でまあ普通に接客はするだろうから。
うんうん、
でその店終わってからね、あの若女将の部屋の前に行ってこう今日はすいませんでしたって部屋入ってもいいですかって言ったけど、若女将から全く返事がないみたいな。うんうん、そしたらおかみさんがどうしたんだいなんて来てね。
うん、
で戸を開けて。別に何でもないわよって若おかみ言うんだけど、どうしたんだいなって、
うん
うん、 なんかそんで今回そのかすみちゃんがまたちょっと今回もあれでさ、
うん、
あの閉店してそのサブはおかみ若おかみのことを謝りに行こうと思ってて、うん、要は後片付けしながらいろいろ考えてるんだけど、うん、かすみちゃんがこうサブちゃんこの後今日行ってもいいみたいな、なんか空気読まないこと一緒に帰ろうみたいな、いや今日用があるんで先帰っててくださいって、女の人なんだそうなんだとか言って不潔とかってまたなんかもういいわお前っていう感じ、
うるせえな、
うん、すごいすごい焼きもちを焼くっていう
ね、
うん、
全く的外れだしね、
ねえ、だからでも若おかみに対してこうもやーとしたまま結局サブは帰ろうとするんだけど、ほんだら今度トシが来てさ誰だみたいな感じで目隠しみたいな、かすみちゃんと思ったんだろうお前とか言いながら、
うん、
またあの出ましたっていうの、焼き芋食べるなんて言っておじさん芋芋なんて言ってまた公園でハフハフ行って焼き芋食って、そこで大声で、
うん、
あのお前知ってるかって言って、あの若おかみ家出るとか出ないとかっていう話があってなんて言ってね、原因知ってるかお前って、あのババアだってよって、あのババアの子がいけないんだってよみたいなこと大声で言うっていうさ、うん、でそれはそしたら今度それが今度影でこうおかみが聞いちゃってたっていうね、
ねえ、
うん、
おっかねえ、
人影を感じたらこうトシがさ、あアベックが嫌ぞなって言ってさ覗くかっつったらサブがうんっつって、お前覗くんだサブっていう感じ、サブも乗り気みたいな感じ、ほふく前進して、なんか草の中ガサガサ進んでったら、おかみが立って聞いてたみたいなね。
何にもアベックじゃない。
だから、なんでアベックなんだって言うね。場面が締まってね。あの、すごい喋り口調が気持ち、聞いてる気持ちがいいなっていう。
そうですね。
うん。感じで。ただなんか、サブはまたそのままアパート帰ったら、海ちゃんがまた来て、とかでね。
うん、またババアババア言
うし、なんかね、それでこうサブが今度怒るんだよね、ここがちゃんと怒るっていうかね、うん、海ちゃん俺もバカだけど、バカな俺から見ても海ちゃんはバカで、その上迷惑だみたいなねどうして私がバカなのよみたいなね、
うん、
うん、迷惑なんてお兄ちゃんに言われるとは思わなかったみたいな感じで、
うん、
まあでバーッと飛び出しちゃうみたいな、
うん、
うん、感じでしたけど、まあそんでおかみからしてもそのそんな話を聞いちゃったもんだから、
うん、
ね、ちょっとまあ酒でも一杯引っ掛けていくかってお
でん食べに行っちゃった、
うん、だからあの三限定古風が一人で酒飲んでて、まあ二人でこうお酒飲んでたらまあうって苦しみ出しちゃってっていう
ね、
ああおかみがかわいそう
って感じ、そう、うん、そんなにすごいストレスだったんだ、うん、具合悪くなるほど
具合悪くなっちゃったもんね、あれ
ねえ、うん、そうしてじゃそのまま15話に
続く、15話行きますか、
うん、
まあなんか、まあ、今後出てくるんでしょうけど、うん、それこそ立ち抜きの話もどこへ行ったかってぐらい誰も何も言及しないようなまたっていう感じがありますけどね、う
ん、まあ、ここまでね、うん、海ちゃんじゃなくてかすみちゃんとサブの恋愛も、
うん、
ろくになんかキスがなかったかのような
何事もなかったかな、
そう、
その半分も
そう、おかみの病院が、
うん、
なんか写真をカメラで撮ってる感じの、
うん、
動かない全く動かない、うん、動画とは思えないような病院の体感、
うんうん、そうですね本当だ本当だ、うん、
そんでね、あ、これ変だったのは、
うんうん、
若旦那が呼び出されてたでしょ
う、はい、そう面白いですねあれ、
なんでって思って余計具合悪くなるじゃんな、仲悪いのに
そもそも原因だからねあれ ね、うん、ああいう時頼むのはそれこそサブなんじゃないかって感じがしますけどね、ああいう立場はね、
そう、
うん、若旦那じゃないっ
ていう、まあそれか、うん、まあ従業員の女の人だよね、
交代交代で行くとかね、
そう、
うん、変でしたね確かに、
うん、
でまあ分けた髪の中の噂話ももっぱらその今回若おかみが外に出たいらしいわよみたいな、うん、何でも若旦那とこうこうこうでみたいな感じで、
うん、
まあだからこういう入院の時もすごいこうやっぱその半妻たちが役に立つっていうか、若い衆があのね病院に運ぶ布団を取りに来ましたねみたいな感じで、それ秀次がこうねぎらうみたいなね、
お
一晩中いてくれたんだってなみたいな感じで、
うん、
ねぎらうみたいな だから若狼もこう病院から帰ってきて、まあその日の指示みたいなね、こう今日は大丈夫だわねみたいな感じの、うん、でサブちゃんちょっとなすって、あの病院にうちの人いるからちょっと届け物してくれるなって言ってまあ多分弁当とかを作るってことなんだけど、
うん、
へえ旦那がいるんだみたいな、
そう、
うん、感じでしたけど、お届け物をするみたいな ね、
うん、
でサブがお届けをして病院に行って、なぜか今度待合で半妻と年男に会うんですよ
あいつらも仕事ないのかな、
仕事がないのか。でここでちょっと謎だったのは、年男、うん、がなんかね顔に傷つけてるんですよね。
そうそうそう、
あれなんで
結局言われなかった、何も言わなかった。
だから何かで多分、でも何かで締められたんでしょ、
半妻に殴られたんでしょ。
だから なんで殴られたのあれ、
分からない、なん
か海ちゃん関係なのか、なんか別に
そうなの、海ちゃん関係かな、
何かで締められ、なんかそのおかみと、
うん、
要するにその前の日の晩におかみと会ったんだってなって半妻がこう、うん、サブに言うから、うん、都市から聞いたよみたいな感じで、
まあ直接の原因は都市のババア呼ばわりかもしれない。
そうそう、だからその辺のことでもしかして半妻に締められたのみたいな。だけど割と放置なんですよね、なんか何も原因がそれ言われないから、うん、
その後半妻と都市が足の踏み合いを、
あのコミカルな
ねえ、あれなんだ、何が原因だっけ。
あれはね、そのサブはほら同時進行で問題が起こってるわけ、海ちゃんがいなくなっちゃったから、
かか
で半妻さんこんな時であれなんですけど、海ちゃん行ってませんかって言って、知りませんかって、いや海ちゃん知らないよみたいな感じで、うん、でまあこれこれこういう言い争いになっちゃって、昨夜飛び出しちゃって帰ってきてないんですなって言って、そりゃ困ったなって言って、おいじゃあトシおめえ探せみたいな感じなんだけど、トシがなんか引っかかるよなみたいな、まるで俺がかくまってるみたいな言い方じゃないですかみたいな感じで、なんだてめえこの野郎みたいになって、
うん、
まあ、そこでその足の踏み合いみたいな、
ねえ、うん、トシもやられっぱなしじゃないなんか半妻って本当に、うん、なんかあんま敬われてないんじゃないかみたいな。
どうなんですかね。
結構舐められてるよね。
割とね、割と舐められてますよね。うん。あとまたお父さんもパッタリまた出てこなくなっちゃったね。そう。なんかだからその分けた髪にまたこう変え、サブが病院から戻るとさ、サブが来たらまたこのみんなチリチリになるみたいなさ、あれみたいなさ。だからなんか海ちゃんと若旦那ができてる話みたいなことが持ちきりになっちゃってて、
うんうん、また陰湿な、
また陰湿なんで、サブちゃん聞いたなって言って、かすみちゃんが来てさ、で海ちゃんと若旦那ってできてるのみたいな、
うん、
かすみちゃんまでそんなこと死んでるんですかって言って、
うん
うん、私は信じてないわみたいなねで今夜行っていいなって言って、いいですよって言ってでほっぺにチューみたいな感じで、
そう、
全力を殺さますって、女は積極的で困りますみたいな感じで、職場でそんなことすんなみたいな、
ね
え、うん、感じで、まあでも結局電話で確認するんですよね、海ちゃんの働いてるスナックに電話して、
うん、
だからあの仕事はしてると、まあ海ちゃんいますよって、
気にしてますよ、
うん、変わってくださいって言ったら変わらないみたいな感じで、
うんうん、
まあ、一応無事ではあるっていう、
うん
うん、そんでその今度さんの仕事終わりでそのサブのアパートでかすみちゃんが来てて、まあもういきなりもうチューしてる場面から始まるみたいな
ね、結構濃厚な、うん、
濃厚な
チューだった、
うん、でサブちゃん上手くなってるのってね、誰か他にいるんでしょ相手が、ね、
誰と練習したの、
誰と練習したサブちゃんはっきりしないから、今度はものサイン決めないなって、愛してるって顎で顎をポリポリ描くから。
鼻を
描くって言ったのか。だから顎を描いて
さ。愛してるって言って、私もよって時は顎を描くって。
じゃあ、愛してないっていう時は何て言えばいいんですかって言ったら、ひどい、サブちゃんひどいなって言って。こう、何のやりとり見せられてんだ俺はとごめんなさい見てましたけど、俺も。そう、サブってコンコンコンコンなって言って、半妻さんだとかってみんななんか衝撃音みたいなの入ってる。なんか、うん、だけどこの2つ前で半妻さんも結婚してかすみちゃんにケリつけてるんだから、
うん、
この状況で半妻さん来たからってビビることないでしょっていう、
まあね、
うん、なんかよくわかんねえよって、
そう、
あれ半妻結婚してないのかよって、
ねね、
よくわかんねえ、
ところが現れたのは
若旦那だったっていうね自分がこの病院に詰めてることがこう、
ええ、
あの小岩のこれが信じてくんねえんだよなって言って、
そうで、ね、かすみちゃんが、うん、押し入れに隠れて、
押し入れ隠れましたね。
で若旦那の後にまた人が立つ、
若おかみが今度来
て、若おかみが
あいつが来たなって言ってね。
でそしたら、うん、若旦那をかすみちゃんが隠れてる押し入れに押し込んじゃう、うん、
だからその若旦那はその あいつにね、これは病院にいることは真実だってことをお前ちゃんと言って伝えてきてくれっていうことを頼みに行くんだよね、
うんうん、
まあ、なんだかんだ多分病院にいるのが堅苦しく、もう息苦しくて、多分ちょっと息抜きに来たようなとこもあったんだろうけど。
そりゃ、1秒でも早く出たい
でしょ。出たいでしょね。で、若女将で、あの人がいなくなっちゃったので、困ったわね、こんな時に。
何も困んないと
思う。困んないよね、別にね。で、多分もう、あのアパートの、彼女のアパートに帰ってるんだって、うん、お願い、サブちゃん、呼んできてやらせてくと。
うん。それからこれ、って言って。
あの、交通費。
だから、その、若旦那と、タクシー代。
そうそうそう。若旦那と若女将が、微妙に要件が違うんだけど。
もう一人来たら若旦那と若女将も、教えてないって
押し入れの中がどうなってんだって感じで、物音一つしないんだけど、ねえねえ、どうなってんだって。
そしたら、かすみちゃんが気絶
しちゃったって。
気絶するか
せん、まあ、物音はするでしょうね。うん、異変に、なんかないかね、こう、気配にすら気がつかれないってことあんのとか思ったけど。
ねえ、うん、一体何なの
か。本当に。だから、若旦那も若女将も二人揃ってサブにお使いを申し付けるみたいな、うん、言いつけるみたいな。
いい加減な場面だったな。
ねえ。そう。
それで、そしたらまた、セリメーカー
出ました、出ました、セリメーカー。かわいいっすね。かわいいっていうから、もう存在感がすごいっすわ。
うん、なんかね、うん、今回、あって思ったのは、うん、正月に山形に帰って子供を置いてきたって言ったでしょ。
うん、あ、そうでしたっけ。
そう、うん。あ、だから子供やっぱいたんだって思って。
あ、もともと子供いたんだっけ。
もともと、ほら、若旦那がおぶってたでしょ。
うんうんうん、そうだそうだ。
そう、それが誰の子かわかんないって若旦那が言ってて、うんうんうん、で、その後子供の存在が全くなかったことになってて、
うんうん、
えって思ってたら、うんうん、置いてきたっつってた。
ほっかほっか。
もうめんどくさくなった。
なんかね、若旦那と知り合う前に付き合ってた男が、ね、振られちゃったらしいんだけど、でもいい男だったんですよね。
あ、そうそうそうそう。
うん、なその隙に付き合ってきたのがこの若旦那っていうか、まあ、うん、とにかく優しかったのがあの人みたいな感じで、ね、
うん、
指先フェチなんだよね、なんかね、指先が、指が綺麗な人が好きでなって、そんな話。で、サブちゃん、あんた、指綺麗ね、あんたも。ちょっと見せて。いや、俺なんか、いや、見せて見せて。で、こう、指を見せてもらうふりをしつつ、いきなりキスする。
そう。
かっこよかったよな、でもあれは。
ねえ、ちょっともう、うわ。
ちょっとグッときました、俺。おぉ、いいな。
まあでも、立場が逆ならレイプ。
こういう状況でも、世間では男が悪いと取られるから、みたいなサブのなんかあれがあったけどね。うん。いや、かっこいいな、とか。
そう、でも本気で、その後なんか、サブがカーッとなっちゃったらどうするつもりだったんでしょうね。
いや、全然バリバリ受け入れたんじゃないですか。あの状況。
さすが
だから、だから、惰性っていうか、ほら、とにかく優しいから、なんとなく一緒になってるだけで、
うん、
激しく愛してるわけじゃないじゃないですか、あの旦那さんのことも、ね。なんか日常に生んでるような感じはちょっともうありますもんね、そこでね。
そうですね。そしたら、ものすごい。
サブ、新鮮なんじゃないかな。
口紅の跡がべっちゃりついてましたね。
いや、まあ、ましてはあんな純朴な青年でさ、あんまり今まで関わったことないタイプの、で、まあ、見た目もあんな感じで、まして同郷で、うん、なんかね、ちょっと話がちょっと微妙に弾んだりして、
うん、
ちょっと好感持つでしょ、それはっていう。
なるほど。うん、
感じで、サブちゃん、あなたキス下手ね、とかってね。さっきはかずみちゃんに上達したって言われて、今度は下手と言われて、みたいな。
そんなあんないきなり来られて上手にできるかって話でしょ。
まあ、リアクション取れないですよね。
うん、
ただ受け入れるしかないっていう。
なんか、ただキスでマウントを取った感じ。
セレミカさん、今後も出てくるのかな。
ねえ。
ねえ。
もっと見たい。
見たいですよね。
もっといろんな場面見たい。
本当に本当に。で、翌日の朝もね、
あのでもお金もらうときもちょっとかっこよかったですね。こんなのかっこよく。
ああ、そうそうそう、よかったですね。
つっかえせたらいいんだけど、
なんつって。言ってましたね。翌日の朝も分けた髪での外で、かすみちゃんがね、サブちゃん昨日あの人のとこ行ったのなんてね。中に入ったのみたいなね。外で話しただけですよ、みたいな。嘘、なんかあったんでしょ、絶対、みたいな。
うん、なんか急に鋭い。図星なこと。
いやでもあれはうざいっすよ。
うん。
泣いてんすか、さっぱらからバカバカしい、みたいな。
そう、ね、強く、うん、強く出る。
ナレーションで全力を殺せます。震えが止まりません、みたいな。まあ実際なんかあったわけだから。
うん。
うん、 だからまた依然この海ちゃんがね噂にノーマトになってて、その若旦那とね、若旦那とか都市とかとなんかこういろいろ騒ぎになってるっつって、若旦那ともなんか変な時間に変なとこにいたらしいみたいな噂が立ってるんだけど、本当なのみたいな、誰が言ったんですかそれみたいな、マサさんから聞いたわよみたいな、なんかあれがあって、でマサのとこにこう涙目で行くっていうか、海ちゃんはあんな子だけど俺の身内でどうとかじゃなくて、文句でもあんのかおらーみたいな、サブがあまさかちょっと切れて、で取っ組み合いで
首絞めちゃう
みたいなとか、静かにこう絞めてるサブの手をこうグッと掴むこの秀治っていう、
そう、
でさ、そこでサブはハットバリに変えるみたいな、ね、秀治に会わされたらもうビビるよね
そうだね、
で、あれですね、結局その海ちゃんは なんだかんだ結局年男のとこにいたんだよね。
そう、
うん、
であろうことかとうとうやってた、
やっちゃった
ん
ですかね、あれ
今までやってなかったの
か、だからね、なんか、まあ、曖昧だしたけどねえ、
そう、でもね、年男、うん、も海ちゃんのこと本当に好きなんだし、
これ、
うん、
全くないですからね、
海ちゃんも別にね、うん、年男嫌ってないんだから、うん、もう結婚しろよって思う、
だよね、
子供作れ、
だから本当にみんなのこの、
うん、
感情がちょっと不思議だよね、なんか怒ったことに対する対処の仕方とかがあれ、ね、っていう、うん、
ちょっと芯を食ってないよね、
ねえ、なんかみんな肩透かしみたいな感じで、
うん、
うん、で今回もその半妻がこう詫びを入れに来るみたいなね、なんか年男に変わってみたいな、いやだけど俺は用意言わんからちょっと年男お前から説明しろみたいな感じで、お兄ちゃんってあの海ちゃんは悪くないんだみたいなね、だから、
うん、
海ちゃんとこういう関係になっちゃったことをお兄ちゃんには知られたくないって言ってるので、そこはお兄ちゃん黙っててやってみたいな、
うん、
なんかこう言うっていうか、
うん、
でもそこは別に年男別に強気でいいんじゃないっていう感じはしましたよね。いや、海、ちゃんとこんなことになっちゃったけど、俺は腹決めたっつって、
うん、
ね、初対持つで俺はっつって、
うん、持て持て。
そこでね、そうやって宣言するのもありでしょっていう。それこそ最初の物語の2話かなんかでね、
そう、
徹底的に青春的に行くぞ俺はなんて、サブに短歌切ったんだから、まさに青春、それこそそのね、今こそそのセリフを言えよっていう。
本当だよ。
ね、感じですけど、
なんかいざやったらビビってんのか
な、ビビったのかなんかそんでそのサブもそこですごい怒っちゃうっていうか、
うん、
なんかね、
まあ、マサさんに怒った手前、うん、引っ込みがつかなく
て、あ、それもあったんですよね、確かに。でも別に年とできることは何も問題ないだろうっていう、
そもそも ね誰がどう付き合おうがいいじゃん、うん、
全く全然してね、いや、そんなね、方々掛け持ち二股してどうとかでとか、そういうわけじゃないんだから。
中学校か。
そうなんですよ。でも今回ちょっとだから三本ともこう、すっきりとしない脚本が多かったなっていうのが。
そうですね。まあでも、うん、あの、サブとかすみちゃんがまた、チュッチュしてたので、うん、ああ、まあ、あれなかったこと
になってない。まあ、なんか緩やかに継続してる感じですね。
そうなんです
よ、まあひたすらこうかすみちゃんペースでこう進行してるのかなっていう、
でもまあ最後ナレーションで海ちゃんがいなくなっちゃうみたいな
はい
言ってたから、
うん、
まあもしかしたらトシとも別れてどっか消えちゃうのか
な、この後ね本格的にいなくなっちゃうのかな、どうなんでしょうね、
なんか引っ越しするってぐらいの意味だったらいいんだけど
ねえ、なんかでもちょっとそのゲストとかをちょっと見てたら、
うん、
この次あたりでこの海ちゃんのお父さんが来ますね。
なんと
訪ねてくる。大竹秀治。おお、来ました、大竹秀治って感じだけど、うん、楽しみだなっていうね。
本当だ。
うん。まあ、どうなるかはまだめっちゃないんで分かんないですけど、
はい。
うん。なんかその、海ちゃんとできちゃって、その、サブはもう怒ってその場から立ち去るときに、
うん、
サブをこう見送ってる年男がすごい涙目で、こう、まじまじとサブを見てるみたいなね、
うん、
感じが。まあ、どうなってくんだ、これ、みたいなとこありますけどね。
ね
なんかだからこうもしかしたらですけど多分これ最終回まで見たとして、なんかヒデさんもなんかそのそれこそ半妻さんもねそれぞれこのそれこそトシと海もさ、
うん、
それこそサブとカスミも、
うん、
みんなもしかしてくっつかないって線あるこれ
まあ
ちょっと思い出しましたよ。
ボリューム2がありからね。
そうそうそう。
第2シーズンが。
だからね、そうなんです。だから、おかみが、俺、うん、今もうかなり好きなんですけど、
うん、
北橋谷江さんがこの、おでんの屋台でグッてなって倒れて入院中じゃないですか。今後どうなるんでしょうね。
あ、じゃあ第1部間でおかみが死ぬ。
わかんない。だからそれで、ね、2部はもういきなり八千草薫なんですよ、おかみが。
おかみにいるんだ。
います。ただ店も違います。
あ、そうなんだ。
うん、なんで、何がどうなってこうなるのかなみたいな。だけど、もうなんだかんだで、
繋がってんのかな。
なんだかんだで全24話の尺のうちの、もう15話まで見たわけじゃないですか。
26までですね。
あ、26までしたっけ。
そう、第1シーズン。
まあでも半分以上見てますもんね。
そう、第2シーズンは24話なんですよ。
あ、そっかそっか。26話うちの15話まで見て、そう、
次18。
そうでしょ。で、15話の段階で、まだ何も解決してない、このモヤモヤ感っていう感じだから、あと9話ですか、じゃあ。あと11話か。
そうですね。
あと11話でどうなっていくのかみたいなとこはありますけどね。
まあ楽しいですけど
ね。いや、めっちゃ楽しいけど。
サクッと見れるし。
めっちゃ楽しいですよ。
イライラしながら。
本当
ですね。まあ、トシと海ちゃんには本当にイライラする
な。イライラするよね、本当。
さあ、そういうわけで、
そんな感じですかね。
15話まで振り返ってみました。
見ましたかね。
ではまた来週。
はい。
さよなら。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
映画、この映画、味わうのー。